私たちの神様は名前を持っておられます。名前を明かさないことというのは一般的にも人々の前では良いこととしては受け取られません。悪というのは匿名を好みます。名前のない手紙は大抵の場合不気味なものであります。また匿名の掲示板、特に今はインターネット上の掲示板での書き込みというのも大抵の場合、匿名のものは、個人が特定されないことから発言は過激で、汚い言葉が多いものなのであります。神様は匿名の手紙や、匿名で書き込みをなされる方ではありません。神様はご自分がなさること、お命じになること、お語りになることに対してもご自分の名前を明かして、ご自分の名前によって責任を持たれます。悪は匿名を好みます。それに対して神様は皆を、名前を、お名前を持っておられます。で、神様はこのお名前というのを誰かから受け取ったのではありません。誰かにつけられたということはありません。この皆をご自分で、持っておられる、ご自分でお付けになったかもしれない。でなぜならば、神様はまず名を持つということをご自身でお望みになったからであります。おそらく神様はご自分の名前を持たないということを選ぶこともできたと思います。そういう権利は持っておられたでしょう。しかし神様ははっきりと名を持って表すことを選ばれた、それを好まれ、だからこそ神様は、堂々匿名の神でないことを決断されたのであります。さらに言えば、この神様のお名前ミナというのは聖なるものであります、神様の名が聖なるものであるというのはなぜなのか。それは神様ご自身が完全に聖なる方だからです。聖なる方がこの名前を所有しているから、この名前もまた聖なるものとなるのであります。神様はこのご自分の名を唯一、所持されている方であり、言い換えればこの名前というのを独占されているとも言えるでありましょう。この神様のお名前ミナというのは文字通り、神様の固有名詞というふうに言うことができます。それは神様の名というのは唯一聖なる神様のみを表す、他のことを表さない。神様という言葉はいろんな神様を指し示ますけれども、このミナと言われている、特にヤーウェというふうに言われるこの言葉というのはお一人の方しか指し示さない固有名詞、つまり他の神や他のもののことを一切表すことのない名であるということです。私たちは本日マタイによる福音書から御言葉を聞きました。そこでイエス様が語っておられます。しかもこれは私たちに向かって語っています。イエス様は、だからあなた方はこう祈りなさいというふうに言われて、祈りを教えてくださっているのであります。それこのだからあなた方はこう祈りなさいというこの祈りの後に続くのは、私たちのよく知っている主の祈りであります。で、今日のところは主の祈りの第一の祈りの部分に入ります。それは9節に書かれています。9節の後半のところ、皆が崇められますようにというこのこと、これが主の祈りの第一の祈りになります。私たちが祈っている言葉で言えば、願わくは皆を崇めさせたまえというこの言葉であります。願わくは皆を崇めさせたまえという言葉を、私たちが素直に聞くと、これどう、私たちがどういう意味だろうと考えたときにパッと思うのは、これは私たちが神様のお名前を崇めるように できるように崇めるようにしてください、私たちが神様の名を崇めるようにしてくださいという祈りのように思っているところあるかもしれませんけれども、本来はそういう意味ではありません。これは聖書にここの今日のところにも皆が崇められますようにと、まあ、ただ他の言葉を付け加えられずに皆が崇められますようにとあるように、皆つまり神様の名前が主語になります。ですから私たちが神様の皆を崇めることができるようにという意味ではなくて、ただ、まあ、主語が皆ですから神様の名前が崇められますようにと祈るということが本来の意味です。決して私たちがというようなことではないので、ね、でさらにこの崇められますようにという言葉を、まあ、そのままなんとなしに私たち理解すると、崇めるというのは、まあ、拝むということなんじゃないか、また尊く思うことなんじゃないか、まあ、さらに詳しく言うと礼拝するということでないかというふうに思っていると思います。しかしこの崇めるという言葉の元のギリシャ語を見ますと、これははっきりとした意味を持った言葉であることがわかります。それはこの崇めるという言葉は聖なるものとするという意味を持っています。 まとめますと、イエス様が私たちに最初にこう祈りなさいと言われている祈りというのは、神様の皆お名前が聖なるものとされますようにということであります。ではイエス様が神様の皆が聖なるものとされますようにと祈りなさいと教えてくださっているということは、ではそもそも神様のお名前というのは聖なるものではないということなのでしょうか。しかし冒頭で私は完全に、まあ、聖なるものであられる神様が所有しておられるご自分の名も聖なるものであるというふうに述べました。ですから神様のお名前というのは聖なるものなのであります。ではなぜすでに、まあ、清められている 聖となっている名に対して聖なるものとなるようにと祈らねばならないのでしょうか。実は、まあ、そのように祈らねばならない理由がわかる壮大なストーリーがこの祈りの背後には隠れているのであります。で今日は、まあ、そのストーリーをもう共に聞いていきたいと思います。でまず、まあ、神様の所有しておられる聖なるなお名前というのは、天においては、まあ、天使や聖なるものとされた者たち、まあ、聖徒たちによって、まあ、もう言葉にして叫ばれていたのであります。まあ、叫びというと何かこう負のイメージがつきますけれども、これは喜びの叫びを上げていたので、そういうシーンが聖書の中にも出てきます。イザヤ書6章にも書かれています。こういうふうにあります。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つ。私たちも賛美歌で聖なるかなというふうに歌うところがあります。ここももう聖なるお方であるということを言っているので、まあ、喜びの声で賛美されていました。天においては、まあ、天使たち、まあ、天においては名前がもう聖なるものとされますようにと祈っているのではなくて、もうすでに聖なるものとして、まあ、全てのものにこう明かされており、賛美されるなとなっていたのであります。それは天においては神様の名を、まあ、神様だけがお一人で持っているものであったので、まあ、それは完全に、まあ、清い聖なるものと、まあ、汚れなき聖なるものとなっていたのであります。ところが、まあ、天においては神様が所有されて誰にも所有されてなくて賛美されるなだった。ところが今や神様は私たちには理解のできない一歩を踏み出す決断をされて、それは何だったのかというと、神様の皆を天だけでなくこの地においても公にされたのであります。それはこの地上の世界にも皆を知らせようと決断されたということです。しかもそれのみならず、その皆、神様のお名前を地上にいる人が用いることさえお許しになったのであります。神様はご自分の名をこの地上の私たち人間のもとに広めて、またその皆を私たちに委ねてくださったのです。これどういうことなんだろうか。この話は一体 これは私たちの経験のレベルから分かることなんですよ。これはこういうことと同じなんですね。これは神様が地上でお名前を明かされて用いることを許されたというのは、これは私たちが自分のハンコがありますね。この自分のハンコを他人に渡すということとすごく似ていることであります。あまりこう他人に自分のハンコをまあ渡すということはありませんけれども、想像してみてください。もし、まあ、自分を証明するハンコが他人の手に渡ってしまったら、私たち不安になると思います。勝手に契約されるかもしれない、勝手に自分の名前で契約されて何か負わなければいけないことが起こるかもしれない。他人の手にハンコが渡れば悪用されることもあれば、またそのハンコを持って偽造されてしまう危険もあります。偽のものを作られて使われる。そのように神様というのはご自分の名、まあ、つまりハンコと同じ名が悪用されたり偽造されたり、まあ、怪我されたりするリスクを承知の上でご自分の名をこの地上の人たちに知らせたのであります。ではなぜ神様はそのリスクを負ってまでご自分の名前を人々に伝えたかったのだろうかということを私たちは疑問に思うと思います。その根拠となるところは、まあ、アダムとエヴァの物語にも示されています。あの物語、最初神と共にあった人、アダムとエヴァがですね、自分が、それ人がですね、自分が神様のように生きたい、全てを支配するような主人になりたいという思いに駆られて神様の約束を破り、まあ、あの禁断の好みを取ってですね、もう自分が主になるんだ、まあ、そういう約束を破ってしまったから、もう神様のものから去らざるを得なくなって去っていってしまい、神様から離れていく、そして神様を忘れて生きるようになっていったというのが創世記の初めの物語です。そして神様との関係を失った人というのは、もともと神様と関係があったものは滅びることがなかったんですけれども、関係を失った人は永遠に生きるものから今度は死にゆく滅びるものとなってしまった。これが創世記。しかし神様はこの滅びの道を歩んでいる人を、それでも自分を裏切った人をも愛しておられたので、そして憐れまれていたので、そのまま滅びにはさせまいとして、もう一度ご自分との関係を結ぶために、まず最初にしたことというのが、ご自分の名をこの地上に明かされたということだったのであります。全能の神であるということは、まあ、アブラハム、ヤコブ、イサクにもこう示されていきますけれども、モーセの時に主という名前をご自身明かすのであります。でそう明かしたということは、さっき言ったようにご自分の名が悪用されたり怪我されたりすることがあるんですけれども、それをご存知の上で私たちを、まあ、人を救うためにご自分の名を明かされたというのが最大の理由なのであります。関係をもう一度忘れていた、もう離れていってしまっていたから、どなたか分からなくなって、神様ってどんな方か全く分からなくなっていたので、ご自身の名前をこう示されたので、私たちがこの前も聞きましたように、今神様のこと父よとそう呼びかけることができるのも、今このように礼拝できるのも、全てはこの神様がご自分の名を明かされたことによって、それが始まりなのであります。で名前が明かされたといっても、まあ、私の言わずみけんというような、そのような感じや、まあ、音としての名前を明かされたのではありません。出エジプト記でありますように、モーセが神様の命令によってあなた方を助けに来たといえば、エジプトで囚われている同胞はその神の名は何という名前かと聞くに違いありません、ですから彼らに何と答えればいいのでしょうというふうにモーセは神様に尋ねました。助け出すためですね。神様に尋ねると、神様はその時、私はあってあるものと言われ、そしてまた私はあるという方が私をあなた方のところへ使わされましたと、そう言いなさいというふうにモーセに言われました。神様はご自分の名、それは私はある、これヤーウェのところですけど同じですけど、私はあるであるというふうに言われたのである。これは私たちが、まあ、思いつく名前とは全然違います。しかしこの神様の名というのは、 ご自身がまあ存在しているものなんだということ、いないのではなくて私は存在しているものなんだ、いるかいないかわからない、そんなものじゃなくて本当に存在するものなんだということを表しています。ですから私たちがまず神様の名を知るということは、あ、神様がおられるんだということを知るということ、神様が存在されているということを知るということなのであります。神様はご自分の存在をこの世に明かされることと同時に、その聖なる存在が私たちによって汚されるということをも引き受けられました。その一番にでは名が汚されることというのは何なのかというと、それは神様を神様としないことです。それと同じように一番汚すことになるのは、また神でないものと神様を混同するということ。神様と神様でないものを混同するということもまた一番神様の名を乏しめるのである。貶めるのである。神も仏もないという言葉を私たち時に耳にします。この言葉ももう混同している言葉です。神も仏もない。その言葉を発している人は自分が不幸になると神などいないというふうに考えています。ですから不幸になるともう神も仏もないというふうに言います。つまりその人にとって神様というのはどういう存在かというと、いつも自分に都合の良いことをしてくれるのが神である、そうでなければ神でない、神はいないというふうに考えているということです。自分に幸福だけをもたらしてくれる、自分を満たすもの、それが神であるとしているということは、つまりそれは神様を便利な道具のようなものとしか見ていないということです。自分を幸いにしてくれる人、つまりそれもいわゆる神様を神でないものと混同してしまっているということなのであります。それゆえに神様の名を汚してしまっているということです。で、神様というのは幸いだけでなく不幸も私たちに与えます。ですからそういうことをこう勘違いして、神様こういうものだこういうものだというふうにしてしまうことをも名を汚すことになるということ。またそれだけでなく、神様が称えられるんじゃなくて自分が称えられることが大事と思う、自分が全ての中心となって生きるということを大事としているのならば、それはつまり自分という存在が神のようなものだということを、示しているのと同じであり、まことの神と自分というのを混同させているんです。混同させてしまい、それもまた神様の皆を汚すことになっているのであります。究極に神様に、神でないものと混同するということは、そういう仏と混同するということとか、自分を神にするということもそうですけど、さらに一番名を汚すことは、神様などいないと、そう私たちが思うことであります。で、思うことだけでなくて、神様をいないもののようにして、いないものかのようにして生きること。これもまた一番に神様の名を汚すことだと言えるでありましょう。これは信仰者であるクリスチャンであっても、時に神様がいないかのように、またいないかのように生きてしまうことがあります。そのような私たちのゆえに、神様の皆というのは今もなお汚されているのであります。つまりそのように私たちは絶えず神様の皆を汚してしまう存在であります。ですから私たちが本当に祈りたいことというのは、父なる神様、私たちは絶えずあなたの皆を汚したり傷つけたりしています。しかし本当にあなたの皆が聖とされるように、清められるように、本当にいつも私たちはあなたがおられることを忘れてしまい、他のものとあなたを混同してしまいます。私たちの力ではあなたの皆を聖とすることはできません。あなたしか皆を清めることはできません。聖なるものとすることができるあなたが、ご自身の名を聖なるものとしてください。そのために名を汚してしまう私たちを、あなたの名が聖なるもののままであることを称えられるように、あなたによって私たちを変えてください。これが本当に私たちが祈りたいことなんです。しかしこの祈りは長いですから、この祈りが、あの一言の皆が崇められますようにという言葉に集約しているのであります。この言葉を祈るときに、私たちはあなたの名を清めることもできる、汚すだけだけれども、 あなたが清めてください。そして私たちを汚さないものとしてくださいという、そういう祈りが皆が崇められますようにというところに込められているということです。それを今日覚えておきたいと思います。そしてまた神様がこの地上において神様の皆をこう明かしたことによって、神様のお名前というのは御用されてきたり、たくさん汚されてきました。それは例えるならば使い古された効果のようです。人々の手にこう渡っていく間に手垢であったり汚れであったり錆がついていく。本来あるべき輝きがなくなってくる。皆が輝いていたのに、もうどんどん人の手垢がついて輝きがなくなる、美しさがなくなっていく。時に偽物を作られる。たくさん偽造される効果が偽造されることと同じように、偽造されることによって本来あるはずの効果の信用や価値が、まあ、貶められる。そういうことも起きる。なぜ皆を明かされたのかというのは、最初に語りましたように、私たちが神様との関係を再び結ぶためであります。そのために神様はご自分の名を犠牲にされたのであります。で、この名を犠牲にされたということというのは、これは神様の一人子であられるイエス様、そのイエス様の十字架の死に至るまでの苦難と重なり合うことであります。イエス様は私たちが持つ神様を神様としない、神様なんてもういないというふうに生きてしまうというような、その罪のために傷つけられてきました。唾を吐きかけられて、怪我されて、そしてボロボロにされていった。効果がどんどん汚くなっていくように、あのイエス様の受難の歩みもまさに私たちがその皆を汚すことをこう示している。その苦難をイエス様は私たちの罪のために追われて、その罪を許すためにご自身の命を引き換えにして十字架にかかれ死なれ、私たちの罪すべてを清算してくださいました。しかしこの苦難、主の受難ということと神様の皆ということを関係づけてみますと、新たなことが見えてくるのであります。イエス様は私たちが散々神様なんていないんじゃないだろうか、神様なんてもういない、神様は私を見捨てた、そのようにして生きているとき、また自分中心にして生きていることで汚してきたその罪の汚れにまみれた、まあ、皆、まあ、さっき言った効果、それをイエス様はですね、全部集めて、まあ、いろいろな神と混同し偽造してきた偽の効果を回収され、イエス様の死と復活によって神様の皆という、まあ、効果を再び聖なる輝かしい効果にこう変えられたのであります。死をもって名を清めたのであります。どのようにして汚された皆が清められたのかといえば、それはイエス様の十字架の死によって、その血潮によって、その血によってですね、再び清められ、名が聖なるものとなったということで、そして今や神の子供の一人である私たちもイエス様によって、まあ、聖とされたこの皆に預かるように招かれています。実際にイエス様ご自身がこのように語られています。私は彼らのために自分自身を聖としました。彼らも聖とされるためです。自分自身を清めました。それは彼らも清められるためですというふうにイエス様は言いました。今や私たちに洗礼が施されることを通して、この皆、神様のお名前というのは私たち全てに負わされています。洗礼において私たちが負うことのできる皆というのは、まあ、汚された皆ではなくて聖なる皆であります。私たちはこの神様の皆の神聖さ、清さの中に入れられたのであります。そして神様はさらに私たちのうちに聖霊なる神様を送ってくださり、うちからも聖なるものになるようにと聖なるものに変えようとしてくださっています。私たちはそうやって皆をもう汚さぬものへと作り変えられていっているのであります。しかし私たちは未だ完全ではなくて、時に 洗礼を受けていても神様なんていないんじゃないかと、そういうふうに神様はいないものとして生きることがあります。ですが今も皆を汚してしまう私たちのためにイエス様が死んでくださったことを、死んでくださったのであります。今も汚されているその皆を、あの2000年ほど前に十字架で流されたその血によって今もなお、まあ、清めてくださっているのであります。このようにしてイエス様はこの大地の祈りの実現に私たちを預からせてくださるのであります。イエス様が死んでくださったゆえにこの祈りが祈れる。それゆえに私たちは今もう希望を失う必要がなく、むしろ安心し信頼して、もう神様の皆が清められますように、聖徒されますようにと教会の中で祈ること、群れの中で祈ることが許されているのであります。ですから完全ではない私たちは今も皆が聖徒されますようにと今も祈ることをイエス様に求められています。私たち自身が清められること、それによって主の皆をもう汚さなくなること、何よりも何のために父がその名を汚されることを望まれたのかということを思い起こしたいと思います。それは離れていた私たちをご自分のもとに戻すために、分からなくなっていた神様だって誰か分からなかった、救ってくださる方誰かということも分からなくなっていた私たちに、それは私である、私がそれである、私はあるというふうに、そのためそれを伝えるためにご自身を明かされたのであります。その皆が今賛美されるために清められねばならないのであります。ですから今私たちはもう一度皆が聖徒されますように、皆が崇められますようにと共に祈っていきたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる神様、主の皆が崇められますように、清められますように、聖なるものとされますように、汚されるものでなく賛美されるものとなりますように、それはすべて私たちを救うために主がしてくださったことでありました。時に主の名を用いて乱れに唱えて自分のために使ってしまうような私たちのまた愚かな部分と、存在自体があなたを汚してしまうようなものでありながらも、なおもあなたが忍耐してその皆を私たちに委ねてくださっていますこと感謝いたします。御子を通してどうぞ主よ、あなたご自身の名が清められますように、どうぞ皆を汚し続けることがないように御子の血潮を私たちに与えてください。その聖餐に本日預かります。主の血に血潮を預かります。どうぞ私たちを清めください。私たちの存在をまた新たにするために、また主が褒めたたえられるために、御子が死んでくださったこと、再びあなたのもとへ集うことができるように、主が死んでくださったことをこの後続きます聖餐において私たちが深く覚えることができますように、一生あなたを、あなたの皆をあがめ続けることができるように、どうぞ私たちを導きくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。